それでは通告に従いまして6番土屋裕二が一般質問をさせていただきます。まず大きく3点お尋ねいたします。まず最初に観光行政についてお尋ねいたします。国境離島新法が昨年4月施行により運賃の低廉化、輸送コストの低廉化、雇用機会の拡充、滞在型観光推進と4本の、施策を柱で、ありがたいことに伊岐島民は多くの恩恵を受けているのではないでしょうか。運賃の低廉化、輸送コストの低廉化はもとより、雇用機会の拡充は新規継続を合わせ30企業が事業の展開をされるように公募の結果が出ていると聞いております。国境離島新法の中で最も難しいのが滞在型観光の推進ではないでしょうか。今の制度ではツアーや団体の補助金で来島者全員ではないのでどうしても限界があるのではないでしょうか。今の国内旅行の主流は個人やグループ型が多いのに、国境離島新法では滞在型観光推進の、促進の中には補助事業の制度が見えないということがネックになっていると思います。できれば来島者も島民と同じように運賃の低廉化できれば観光客の来島も伸びてくると思います。その中で、第3期壱岐市観光振興計画が先月できております。滞在型観光促進事業の取り組み、本市においても独自性のある滞在時間を伸ばす仕組み作り、着地型観光サービスの展開や磨き上げに取り組むことと書いてありました。平成29年度事業、神社、御朱印ブームに合わせた新たな仕組み作りの開発、壱岐チャリ周遊コースの開発、内目湾湯の本地域の資源活用による体験プログラムの開発、平成30年度はどういう計画があるのか、またもう一泊を実現する着地型観光の進捗状況についてお尋ねします。次に、平成30年6月15日より民泊新法が施行になりました。壱岐市観光振興計画の中で宿泊施設という項目で五島、上五島、対馬に比べ壱岐は農林業の体験宿泊はゼロとなっておりました。先ほども申しましたが、今の旅行は個人やグループ旅行が多く、インターネットなどで探し気に入ったところに行かれます。そこで他のところのないような農業体験や漁業体験を組み込んだ民泊ができないか、またその民泊を取りまとめる組織はできないか、空き家対策として家主はいなくても家を借りて運営する組織はできないか、今ではゲストハウスなどできておりますが個人個人でやるのも良いでしょうが、情報の取りまとめできる組織ができないかお尋ねをいたします。次に、定年退職後に壱岐でのリフレッシュを提案し、ウォーキング、ランニングを取り入れた壱岐産の素材を使った健康食を出すような健康志向の旅行プランはできないかお尋ねします。観光はもちろん大切ですが、全国の観光客に壱岐という場所を選んでいただけなければ、少し目線を変えて壱岐に来島していただくには、壱岐の景色がいい海岸をウォーキング、ランニング、また壱岐産の野菜、魚など健康食を売りにできるよう、また 最低でも 4,5 日は宿泊していただけるような旅行商品を大手会社などに依頼して、滞在観光の補助事業に組み込めないか、以上3点まずお聞きいたします。
土屋議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。本田企画振興部長。
土屋議員のご質問についてお答えをいたします。観光行政につきまして3点のご質問があっております。まず1点目でございます。国境離島新法を活用した滞在型観光、着地型観光旅行の進捗状況についてでございます。昨年4月に施行されました国境離島法を活用したもう一泊を実現するため、市におきましては滞在型となる、また誘客につながる仕組み作りについて取り組みを始めたところです。滞在型の旅行商品につきましては、県の事業であります島旅滞在促進事業を活用し、各旅行者が壱岐市内の体験を組み入れた旅行商品を企画販売されておりまして、平成29年度初年度でございましたが、7月から2月までの対象期間としておりまして、県全体で14,089泊の実績でございます。そのうち壱岐市が7,369泊となっております。全体の 70.2% を占める状況でございます。壱岐市が大半を占めている要因につきましては、体験メニューの窓口が壱岐市観光連盟に一本化されているためでございまして、連絡調整がしやすいこと、また安心感があることなどから大きな要因であると旅行業者から伺っております。本年度につきましても継続して販売が実施されております。今後につきましては、観光客や旅行会社が魅力的で利用したい体験メニューの開発や磨き上げ、また滞在型につながる仕組み作りなど受け入れ体制が必要でございます。体験事業者をはじめ官民連携による取り組みを行ってまいりたいと思います。30年度の、もう一泊につながる事業につきましては、神社巡り等、月読神社、小島神社を連携した取り組みを検討しております。2点目の、民泊法に伴う体験型の民泊を推進することができないかということでございます。民泊新法につきましては、昨年の6月9日に成立し、本年6月15日公布されております。本年6月15日から施行されておりまして、この法律は外国人観光客の増加に比例し、ホテル等の宿泊施設が不足していることから、無許可で部屋のみを貸し出す民泊が増える一方で、宿泊者による騒音、ゴミの不法投棄などトラブルが発生したことから、現在の、法律ができております。全国では2,707件、県長崎県においては10件、壱岐市においてはまだ届け出がない状況でございます。現在壱岐市におきましては、農業漁業体験を民泊と同じように実施されている宿もございます。また民泊の民宿版であります交流民宿につきましては、教育旅行を主に取り組まれておるところでございます。このような取り組みが進んでいる状況でございまして、また既存の宿泊施設も多くあることから、現状におきましては壱岐市におきましては積極的な推進は考えておりません。取りまとめの組織ができないかという質問でございます。もし民泊事業等を推進するなら、やはり壱岐市観光連盟が一番の適所だと考えておりますが、民泊につきましては今申し上げましたように積極的な推進は考えていないところでございます。3点目の、定年退職後にヘルスツーリズム等の、旅行プランを提供できないかということでございます。 全国的な健康志向の高まりの中におきまして、本市におきましては、本市の魅力である歴史、史跡、また風光明媚な自然を体験できるウォーキング大会としまして、壱岐国ウォークを平成27年から7回開催しております。失礼いたしました。平成21年から7回開催をしております。平成27年に日本遺産第1号の認定を受けたことを契機といたしまして、新たな取り組みといたしまして、壱岐ウルトラマラソンを開催し、当該から600名を超える多くの参加をいただいております。定年退職後の方をターゲットしたヘルスツーリズムの提供できないかとのご提案でございますが、現在、壱岐の自慢できる食材であります、ウニ、壱岐牛、牡蠣、ブリなどを目当てにお越しいただく観光客も多くございます。旬な新鮮な食材を食べることもリフレッシュ、健康につながるのではないかと考えております。現在、壱岐市においても、壱岐産の食材にこだわった料理を提供されてある宿泊施設もございます。このような施設とウォーキング、ランニングを組み合わせた旅行プランは提供できるとは考えておりますが、しかしながらまずその旅行需要があるかを調査する必要があると考えております。これらを踏まえまして宿泊施設との協議、最終的には旅行会社への商品の取り扱いになると考えております。このようなことから宿泊施設など経営的観点から着地型観光を進める上でも自主的な動きの中で取り組まれ、壱岐市観光連盟や市などで情報発信を行うことがより良い方法だと考えております。以上でございます。
以上。
土屋議員、
まず1点目ですが、もう一泊を、実現させる着地観光ですけども、今は日本遺産登録、ダッシュ村とか、外国人の弁論大会、来月に7月1日に NHK ののど自慢、今度は SDGs ですか、これなど、市長をはじめ市の職員さんの働きかけによって、全国で壱岐の知名度は上がっていると思います。これからも壱岐を知っていただくためにもテレビ、ラジオでのコマーシャルなど、出演する機会を作っていただき、壱岐の観光で最も大切なのは、先ほども言いますように全国の観光客から選ばれる魅力ある観光地にならなければ、お客さんも来ていただけないと思います。その中で、今取り組みによって、結構壱岐に来ておられるということが分かりました。2点目の民泊推進の件ですが、これは、積極的には推進はしないということですが、できれば、ね、農協や漁協に働きかけて、泊まる施設ですか、そういうとの雇用拡充事業の対象にはならないか、またせっかく、漁協あたりの、魚が取れても食べる、売れないということで、そういうとの利用もぜひやっていただきたいと思うんですね。だから農協漁協を、巻き込んだ雇用型拡充事業、そういうのをしていただきたいと思います。民間個人であればリフォームなどの補助金を出してでも、やはり定年後家に二人、 誰もいなくなって空き家はたくさんあるし、そういう中で仕事も行けないという状態でしたら、やはり民泊とかそういう生きがいを持つようなことを推進してもいいのではないかと思っております。それと空き家対策として、やはり誰かが管理して、そこも観光連盟が窓口でもいいですが貸し出せますよとかいう、そういう事業を展開してはと考えますが、積極的に推進をしないということですので、やはりそういう空き家対策の一つとしても、どうかやっていただきたいなということがあります。で、3番目の、健康志向の、旅行メニューですね、今はですね、今のテレビコマーシャルを見ておりますと、昼、夜、夜間、どの時間帯を見ても、健康食品か、健康サプリメント、ダイエット器具、ダイエット商品、そういうばかり流れております。やはり、行きでもそういうメニューといいますか、滞在型でそういうメニューを作るような旅行プランをできたらと思っております。これは、もうほとんどが提案でございますが、ぜひ旅行商品をプロの企画も含めて やっていただければと思いますが、どうでしょうか。もう一回いいですか。
本田企画振興部長。
土屋議員の再質問にお答えをいたします。まず民泊の推進についてでございますが、先ほども申しましたように、壱岐市におきましては、民泊の民宿版であります交流民宿とか民宿の件数も多ございます。そのようなことを考えますと、民泊を、市として積極的には推進は、考えておりません。個人的に民泊を、される分につきましては、こちらの方でいろいろな支援ができればと考えております。次に健康、志向に伴います、旅行商品の開発でございますが、これもやはりその域の食材を使った、ウォーキングとか含めたプランが実際に旅行商品として成り立つかどうかのまず調査が必要と思います。壱岐の食材は健康食というよりも A 級グルメが多いわけでございます。実際の健康食と、ウォーキングとか合わせたプランにつきましては、旅行会社と、需要があるということを含めまして検討が必要じゃなかろうかと考えております。
以上。
土屋議員。
ぜひ提案でございますので、調べていただいて、もし旅行プランに挙げられればやっていただきたいと思います。これで、1点目の質問を終わります。次に高齢者の生活安全対策についてでございます。1点目に振り込め詐欺の防止、被害防止への取り組みについてお尋ねします。壱岐市での被害状況は、また最近では東北や熊本など、今日はまた昨日 2,3 日前の大阪地震など、災害に便乗した義援金寄付金を語るなど、手この手で今も全国的に振り込み詐欺が絶えない状況となっております。防災無線での周知はよくされておりますが、できれば老人会やサロンなど皆さんが集まるところに警察署と市の職員が一緒に 出前講座でもよろしいですので、直接話しかけに行かれて、被害を未然に防ぐことはできないか、お尋ねします。これは通告はしていませんが、特別詐欺防止対策機器設置補助金ですね。これが、本年度の予算であったと思いますが、助成の2分の1、購入の2分の1、限度5000円予定でありましたが、この利用状況が分かりましたら、お知らせをお願いします。2点目に、高齢者の見守りについてでございます。一人暮らしの高齢者や高齢夫婦のみの世帯が増える中、市ではどのような取り組みをされているのかお尋ねします。また、20年くらい前ですかね、郷野良町時代と思いますが、独居老人の世帯と、隣の家まで配線をつなぎ、具合が悪いなどの時はスイッチを押してブザーで知らせる装置があったと思いますが、今も活用されているのかお尋ねします。今はシルバーホーンという器具があるそうですが、それも活用されているのかお尋ねします。民生委員さんや公民館、老人会などで見守りは当然してあると思いますが、他の市では新聞販売店、乳酸飲料販売店などの民間の支援協力をお願いしているとお聞きしています。壱岐市ではどのようにしてあるかお聞きします。また、市で今月7日に郵便局の見守りサービスをふるさと納税の返礼としてすることに関する協定を締結したと新聞にありましたが、もし詳細が分かれば少し教えていただければと思います。以上2点をお尋ねします。
熊総務部長。
6番、土屋議員のご質問にお答えをいたします。高齢者の生活安全対策、1、振り込め詐欺等の被害防止への取り組みについてでございますけれども、壱岐警察署によりますと、壱岐市内での特殊詐欺被害は今年に入っては幸い発生をしていないとのことでございます。昨年以前の状況につきましては、3月議会でもご報告をしておりますとおり、平成29年は被害件数4件、被害額約350万円で、そのうち3件の約250万円が高齢者の被害となっております。平成28年度は被害件数1件、被害額約180万円で、この時は高齢者の被害ではございませんでした。で、平成27年は被害件数4件、被害額約310万円で、そのうち2件の約240万円が高齢者の被害となっております。壱岐市でも特殊詐欺被害が後を絶たない中、議員ご質問の老人会、サロンなどの集まりに警察署と市の職員が出前講座で直接お話をするという取り組みをということでございますけれども、この分については全域には至ってないかもしれませんけれども、すでにもう取り組みを始めておりまして、出前講座の実施回数は消費者生活担当課と防災担当課を合わせますと、平成28年度が11回、平成29年度が15回、平成30年度は5月末現在で3回を実施しておりまして、今後の予定についてもすでに8件を計画をしております。ここで 消費生活センターの取り組みについて補足の説明をさせていただきますと、センターでは相談業務に加えて各地域の老人会等での出前講座や消費者トラブルに関する講演会等を行っておりまして、被害を未然に防ぐための啓発活動に力を入れております。出前講座では具体的な事例を中心に DVD 等を活用しながら特殊詐欺や悪質商法等についての理解が深まるように努めております。消費者トラブルに関する講演会については寸劇等も盛り込み、高齢者の皆様に分かりやすい内容となるよう工夫を加えて実施をしております。また高齢者の方だけではなく、高齢者の見守りを行う民生委員等にも参加をいただいているほか、消費生活相談員が各地域の民生委員協議会や安心サポーターの会、婦人会研究会等にも参加をして、幅広い世代に対して啓発活動を実施することで、地域全体での消費者被害防止を推進をしております。このほかにも市では特殊詐欺被害防止に向けて告知放送や防犯メールによる注意喚起、壱岐市ケーブルテレビでの啓発放送等を行っております。また高齢者世帯に特殊詐欺対策用の電話機設置を推進するため、特殊詐欺被害防止対策機器設置補助金や自動通話録音装置対応事業を実施しております。これについての実績はというご質問でございます。特殊詐欺被害防止対策機器設置補助金につきましては、平成28年度より取り組んでおりまして、現在までに35件の設置というが補助をしております。で、自動録音装置対応事業につきましては、全体でその機器が210台ございまして、現在までの対応状況は 20世帯に対応しておるという実績でございます。これらの事業は高齢者世帯の特殊詐欺を含めた消費者被害の防止に対して非常に効果的な取り組みであると考えております。今後も市民の皆様への周知徹底を図るとともに、警察署や社会福祉協議会など関係機関とも連携を図りながら対策機器の設置促進に進めてまいります。以上です。
原田市民部長。
2点目の高齢者の見守りについてのお尋ねについてですけれども、壱岐市の高齢化率等につきましては、先ほど音島議員のへの質問の答弁の中で市長がご説明申し上げました通りでございます。今後も少子高齢化を進み、高齢者が高齢者を見守るということが予想されます。市としましては、みんなで支え合い、尊重し合い、安心して生き生きと暮らせるまちづくりを基本理念とする第2次地域福祉計画や高齢者福祉計画に沿って、見守り活動の強化や相談機能の充実に取り組んでまいります。見守り活動では、平成26年度から自治公民館に福祉保健部の設置をお願いし、検診率等の向上と合わせ、地域による見守り活動をお願いしています。これは程よい近所付き合いの中で声をかけたり、木にかけたりすることで、地域で支え合う緩やかな見守りをお願いするものであります。また平成27年度から郵便局、宅配事業者、電気、水道をはじめ市内の民間事業者と協定を締結して、地域安心見守り事業として日常の業務の中でさりげなく見守りいただき、異変に気づいたとき市に連絡していただくこととしております。現在18事業所と協定を締結し、ご協力をいただいております。加えて、高齢者の中でも認知症の方の対策としまして、 平成21年度から生き生き安心ネットワークを組織し、認知症の方が地域で安心して暮らせるよう、さらに行方不明となった場合早期に発見できるよう、啓発活動や捜索システムの構築に努めているところでございます。現在徘徊の恐れがあるとして25名の登録をいただいており、警察、消防をはじめ関係機関で情報を共有しております。さらに地域の見守りや身近な相談役として役目を担っていただいております民生委員、児童委員の皆様には、地域内の訪問活動と合わせて平成28年度から一人暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯などに安心見守りボトルの配布を行っていただいております。これは緊急連絡先や医療機関情報を掲載したカードを入れたボトルを冷蔵庫に保管いただくことで、自宅で急に具合が悪くなった場合など救急隊の救急活動に活用されます。これによりかかりつけ医療機関をはじめその他の連絡情報伝達をスムーズに行うことができます。次に相談機能の充実としまして、平成27年度から生活困窮者自立支援事業を活用し、壱岐市生活相談支援センターを設置し、委託先であります壱岐市社会福祉協議会の専門のスタッフが一人一人の状況に応じて支援をつなげております。議員ご指摘の独居の方の家から、隣の家に配線でつなぎ、具合が悪いときに押してブザーで知らせる装置とは NTT 西日本の緊急通報システムのことかと推測いたしております。現在霞野町に19件の利用がありますが、今日の携帯電話の普及や NTT をはじめとするいろいろな企業による ICT、IoT を活用した見守りシステムサービスの活用により、新規の受付は行っておりません。今後も壱岐市全体で地域の見守りについて意識が高まるよう推進するとともに、多様化複雑化する課題やニーズに対応して適切なサービスが提供できるよう関係機関と連携して取り組んでまいります。
本田企画振興部長。
土屋議員の見守り訪問サービスの件でのご質問でございます。お答えをいたします。このサービスにつきましては、6月7日に市内の郵便局と提携したものでございまして、ふるさと納税の1品目としてサービスを提供するものでございます。内容につきましては、ふるさと納税の、寄付を5万円以上しました場合、6ヶ月間郵便局員が月に1回利用者宅を訪問し、10項目の生活状況をご家族の方に報告するものでございます。これは半年間で5万円のでございまして、1年間のサービスを受ける場合は10万円の寄付ということになっております。以上でございます。
土屋委員長、
ありがとうございました。特殊詐欺とか、もう警察関係部署と連携されて、未然に防げているというのがよく分かりました。本年度はゼロ件ということで、このまま市民が特殊詐欺に遭わないように、周知徹底をよろしくお願いします。また見守り郵便、ふるさと納税の、見守りサービスですけど、できましたら、お知らせをしていただいて、少しでも多くの契約が取れるようにお願いをいたします。やはり旅に出ておられるお年寄りだけこっちに置いておられる方は そういうサービスがあったらやはり違うと思いますので、ぜひ、多くの契約を取られるようにお願いいたします。それと見守りの方ですけど、他の市ではシルバーホーンの貸与があると聞いております。貸し出しが、シルバーホーンについてですが、急に具合が悪くなった時などボタンを押すだけで消防署に連絡が取れるですね、そういう装置だそうです。五島市でも、してあるそうですけど、あれは民間といいますか、協力員の家に本がつながるよう、ブザーというか装置がつながるようになっているそうです。壱岐市でも夜は一人で、やはり独居の人は家におられます。そういう貸し出す装置があれば夜も安心して、何かあった場合の対応ができると思っております。ここに書いてありますので、やっぱ市内に在住の方で単身で生計を維持しているおおむね65歳以上の方、また未成年者で重度の心障者もしくは寝たきりの配偶者と同居しているおおむね65歳以上の方、本人及び世帯の生計中心者が所得非課税の方に貸してあるそうです。またシルバーホーンに備わっている異常ボタンを押すと消防署へつながる、そういうシステムだそうです。2番目3番目の、サービスは、市が委託する業者による対応だそうですが、シルバーホーンによって備わっている相談を押すと24時間365日対応可能な健康相談、3番目に月に一度の見守りコール、このような、見守りもありますので、市でも少し検討されたら、孤独死がなくなって高齢者でも安心して暮らせる街づくりができるのではないかと思いますが、これを導入することはないのかどうかお聞かせをいただきたいと思います。
原田市民部長。
五島市でそういったシルバーホームですか、事業があるそうでございますけれども、本市としましては、先ほど申し上げましたように、ICT、そして、IoT など、民間でも活用されている機器、システムもございます。そういったものも勘案しながら、五島市の事例もですね、研究してまいりたいと思っております。
以上。
土屋議員。
少し研究をしていただいて、もし利用度が高ければ、やっぱり安心安全の街づくりじゃないですけど、検討をよろしくお願いいたしたいと思います。以上で2番目の質問を終わります。続きまして、3番目の質問に入ります。自治公民館運営についてでございます。前回12月議会の時もお尋ねしましたが、通告に書いておりました通り、主となる婦人会、青年会など基盤となる若年層の世代が減り、自主防災組織をせっかく作ったのに名前だけの防災組織になりつつあります。やはり行政が主となり自治公民館など、統合編成をすべきという声を多く聞きますが、お考えをお尋ねします。また12月答弁の中で、自主的に統合を進められている自治公民館をモデルとして、合併交付金の交付や 減額となる均等割額の、減額緩和措置など財政的なバックアップができるように研究検討をしていきたいと考えておりますという答弁がありましたが、その検討はされているのかお尋ねします。
本田企画振興部長。
土屋議員の3点目の質問、自治公民館の運営についてでございます。自治公民館の運営統合編成につきましては、行政が主となり統合編成すべきとの声があるということでございますが、確かに人口減少、若年層の世代の減少によりまして、自主防災組織に限らず自治公民館の運営自体が厳しいという声は行政にも届いております。本市における自治公民館につきましては、大半の組織が公民館に自治機能を持たせた構成となっておりまして、そもそも公民館組織は自主的な組織であることから、統合再編につきましては行政側では積極的に関わることはできないという考えでございます。したがいまして、合併交付金の交付につきましては、検討の結果、合併の必要がない自治公民館との均衡も考慮し見送る方向となっております。また交付金等の均等割額の減額緩和措置につきましては、前回の答弁にございました自主的に統合を進められている自治公民館がこの4月に合併をされました。交付金等の均等割額、指導維持管理作業、いわゆる道作りにおける機械借り上げ制度及び旧版舗装の生コンの現物給付などにつきましては、当分の間合併前の自治公民館単位で算定し交付を行うこととしております。また当分の間と今申し上げましたが、期間を何年にするか、激変緩和をどうするか、また合併交付金は交付しないことで良いのかなど、近々関係各界を含めて協議することとしております。また財政的なバックアップ以外に、合併する際に必要となる事項、関係書類、スケジュール感など自主的に合併を検討されておる自治公民館にお示しするなど、事務的なバックアップができるように準備をしたいと考えております。以上でございます。
以上。
土屋議員、
市としては、合併は、進めないじゃなくて、市ではやらないということですね。それは前と一緒ですね。もう青年会、婦人会、ほとんどはもうなくない、老人会も解散するところが出てきております。だからやはりある程度は市の方もですね、携わっていただいて、こことここは下が良くないですかとか、人間のやっぱりある程度の世帯数の公民館じゃないと運営ができていかないと思うんですね。だから、自らするところもありますが、大体の世帯数の数あたりを決めて、やっぱ少しは推進してはいただけないかと思います。均等割額とか減額緩和処置など、やっていただくということで、それは交付金は、協議をするということですね。できましたらやはり市の方で積極的に、自分たちでできないと市でやれちゅうとは無理かもしれませんが、 やはり数的に合わせるようにできましたら推進していただきたいと思いますが、市長。
白川市長。
土屋議員の各自治公民館の合併を行政の方で進めてほしいというご意見でございます。先ほど部長が申しましたように、もろもろの問題等ございます。ですので、まあ近々協議をいたしますし、その結果を踏まえてですね、まあ、どの程度のまあ、ある意味その進めるというのがそのお願いになるのかですね、推進になるのか、でその辺も含めてですね、また意向のある公民館がどれだけあるのか、でそういったこともですね含めて、もろもろ検討して検討いたしたいと思っております。ただここで、市が推進するよとかいうことはですね、ちょっと留保させていただきたいと思っております。
土屋議員。
はい、それでは良い形で推進が進みますようお願いを申し上げます。ちょうどあと3分ぐらいですが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。